ディオ IR セミナー。この番組は証券コード8136東証プライム上場、サンリオの IR 活動の一環としてお送りします。お話はサンリオ経営管理本部 IR 室ディレクター関根ひろこさん、聞き手は経済ジャーナリスト和島秀樹さんでお送りします。この番組は9月23日に大阪で開催したラジオ日経プロネクサス共催企業 IR& 個人投資家応援イベントの模様を収録したものです。
サンリオ IR セミナーです。お話は証券コード8136東証プライム市場上場、株式会社サンリオ経営管理本部 IR 室ディレクター関根ひろこさんです。皆様大きな拍手でお迎えください。そして聞き手は経済ジャーナリスト和島秀樹さんです。ではお願いいたします。
まず会社概要です。こちらアタグランスで、一目見てわかるっていうまとめなんですけれども、注目していただきたいところ、他社との違いという意味では、まずキャラクター数450以上持ってますよというところ、それから非財務目標として残留時間というのを挙げているよというところです。こちらちょっと残留時間っていうのが弊社のかなり独特なところになると思います。これは企業理念に由来したところになりますので、ちょっと次のページから、お話をしていきたいと思います。こちら企業理念です。ですね、弊社の企業理念、みんな仲良くというひらがなで大変シンプルです。ただものすごい深い思いを込められています。書いてないんですけど、創業者の辻慎太郎は、空襲、第二次世界大戦中に甲府で空襲に遭ってます。でその際に小さい妹を背負って焼夷弾の降り注ぐ中逃げ回ったらしいです。逃げて逃げて最後焼け野原に立ったと。でその時自分の家もなくなってしまっていたし、もうたくさんのお亡くなりになられた方もいたと。その光景を目の当たりにして、なんで理不尽に死ななければいけないんだろう、これが戦争だという、でもこの戦争ってそもそもなんで起こっちゃったんだろう、だとしたら自分が、世界が平和になるように、人々が仲良く暮らせるように、そういう世界を事業を通じて作り上げればいいじゃないかという思いに至ったそうです。ということで定められたのがみんな仲良くです。ちょっと長いんですけど、ちょっと読ませていただきます。今のを、踏まえると多分しっくりくるかなと思うんですけど、毎日を幸せな気持ちで生きていきたい、それは私たち人間の心からの願いです。では本当の幸せとは一体何でしょう。どんな人間もたった一人で生きることはできないのではないでしょうか。支え合え、助け合って初めて生きることができるのです。共に生きる仲間たちと信じ合い、仲良く生きていくこと、それが私たち人間にとっての本当の幸せではないでしょうか。その仲間とは親子、兄弟、夫婦、友人、恋人といった身近な存在から、学校や会社の同僚、そして世の中の世界中の人々にまで広がっています。それらの人たちと理解し合い、仲良くしていくために大切なのは、まず自ら相手を信じ、尊敬し、愛すること、そしてそうした気持ちを表現すること、これがサンリオを支える考え方です。ということで、弊社のこのみんな仲良くというのは、皆さんを幸せにしたいという気持ちがあり、そして笑顔を創出するために、前のページで申し上げました、どれくらい笑顔を作れたか、これで、どれくらい笑顔で社会貢献ができたかを測るために、サンリオはサンリオ時間というのを非財務目標にしている次第です。で簡単にこちら歴史、次のページめくっていただいたところが歴史になります。ポイントとしては1960年に創業、そしてですね、2020年、下から2つ目の青い線の引いたところですね、創業以来の初めての社長交代がございました。そして2025年に、長期ビジョンとして、今これご質問にも多かったんですけど、ここから先の戦略として10年の計画というものを発表させていただいています。こちらもまた後ほどご説明したいと思っております。そしてですね、社長ってどんな方ですかってご質問も多かったので、ここでご回答しようかなと思うんですが、温厚です。写真見て通りの穏やかな顔です。ただし決断力ものすごいです。 何かこう聞きに行くとその場でイエスかノーかすぐに絶対返答きます。そしてノーっていう時もイエスっていう時もなんでそう思ったっていうので必ず理由が聞かれます。というところではこの後構造改革って話もしていくんですけれども、で、まあ、V 字回復の立役者になったわけなんですが、ものすごくやらなければいけないところへの切り込む力、実行力っていうのに優れている人材と社員として見ております。では、次、事業についてです。最初こちら最初に営業利益見てほしいっていうふうに申し上げたんですが、まずは売上高の基準からご説明しようかなと思ってます。売上高で言いますと、これ2025年3月期終わった期のところなんですが、ライセンスという事業で 55%、 物販 34%、 テーマパーク 9% という割合です。ライセンスって大きいんだなっていうのをちょっと一つ押さえておいていただきたいところです。ポイントになります。で、なんでライセンスってそんなに重要って申し上げてるかっていうと、こちら次のページ右上の方ですね、ライセンスっていうのは基本的には他社様に弊社のキャラクターをお貸しする、そしてそれの使用許諾としての対価を得るっていう事業になります。ですので、この言ってみるとこちらですね、前の方で失礼します、デザインの使用許諾の後、最後このロイヤリティ、これですね、これが収益として入ってくることになります。で、このライセンス事業どこら辺がすごいかと言いますと、営業利益、営業利益率っていうお話を最初にしたんですけど、まさにここになります。例えば100円のものを弊社のお店で物販で売るとするとします。そうすると売上高100円なんですけれども、営業利益はいろんな経費引くとこの20円ほどまでになります。ただですね、ライセンス事業の場合、この販売してくださるのはライセンシー様側です、メーカーさんたちです。で、そのうちの約 10% くらいですね、が弊社に入ってきます。ということは100円のものを佐々木様が売られると弊社に入ってくるのは10円です。これに対して営業利ほとんど経費がかからないので営業利益が8円という形で、かなりこの営業利益率で見たとき 80% とものすごい高い、売上高営業利益率が高いことになります。ライセンス事業で売上で 55% を占めていると申しました。つまりはこの営業利益率の高い事業で 55% という売上高を作っているというのが弊社のこの業績の強みであり、業績がすごく大きく出ているところになります。
これなんかベタな言い方するとよくキティちゃんが休まないっていう、いや昔です、昔で言うとなんか地方行ってなんかお土産のところでみんなキティちゃんがいると、今最近今のお話聞いて思いましたけど、最近全然関係のないメーカーさんとかの CM に CM 見てたら御社のキャラクターがなんかそれにいて、なんかこれだと思って、やっぱりこのなんていうの、ライセンスのところってのがだいぶ強化されてきたっていうのがなんかよく分かるような感じがしますよね。
そうですね、はい、この足元第1四半、4、5、6月の に締めまして、8月に発表した第1四半期の内容でも国内の営業、国内の、ライセンス事業の好調によって伸びたという、
は
い、
なるほど、
はい、背景がございます。
なるほど、
はい、では次です、事業内容、具体的に見てきますと申し上げたものです。弊社今のところこの物販事業、商品を自社で企画製造、それから販売するというのを行ってます。ポイントは工場を持ってません。ですのですごく固定資産軽いというのが理由です。で、そして次です、ライセンスです。こちら3つタイプありますよと申し上げたが、そのうちの1つ商品化、これですね、例えばお弁当箱買おうかなってって思ってサンリオショップ来る方いないわけですね。そうするとこういうお弁当の商品を扱っている会社さんにライセンスするということは大きいです。またですね、この左下カルピスさんなんですけれども、サンリオに興味がなくても皆さん食料品買うののスーパーには行かれると思います。スーパーに行って、あら、こんなところに可愛い商品が置いてあるというところで目に触れると、あ、こんなところにもあるんだと気づいていただけたり、これかわいいからちょっと買って帰ろうかなと思っていただけたり、まあ、そういうところがライセンスのより多くの方に見ていただけるきっかけとして大きいところです。で、またですね、最近ですとやはりもうね、10歳以下の子たち、ゲームだったり、もうとにかくスマホから入りますよね。そういうとこ考えてゲームとかもかなり強化しております。そして大人の方にもちょっとした楽しみがあるようにというところで 金融機関さんの差別化でクレジット、懸命に使っていただいたりという事例がございます。また空間デザインライセンスとしてはこういったレストランであったり、それから下の方は、淡路島のハローキティスマイルというものでして、これは地域の活性化のためにパソナさんのご協力をさせていただいてまして、淡路島にございます。そしてテーマパーク事業です。弊社連結子会社の方で国内に2カ所の運営を行っております。東京のピューロランド、それから大分のハーモニーランドです。ここですね、他社のテーマパークと違うとこ、キャラクターに会える場所っていうのはもちろんのことなんですけど、もう一個です、企業理念を伝える場所というので、弊社として大変重要なポジションだという位置づけになってます。で、先ほどのみんな仲良くっていうのをより分かりやすい形で伝えるために、基本的にミュージカルだったりショーを行っているような施設になります。でよく出てくるのが愛、友情、思いやり、人は一人では生きていけないんだよ、こういうものをお伝えしている場になっております。こう聞くとちょっとえっと思うかもなんですけれども、業績は好調であり、今のところ国内のプラスに寄与している事業となっております。はい、でサンリオの強みです。これは現在足元のところで申し上げます。何を言いたいかというと、将来まずここが変わらないところ、変わるところではないけれども、まず変わらないところとしてご紹介したいところになります。サンリオのキャラクター、これが私たちのもちろん強みでございます。なんで強みと言っているかと申しますと、まず1個目、上に書いたんですけど、この450を超える多様なキャラクターを持っているよっていうのが1つ。そしてですね、皆様が仲良くなるためにとか、ギフトっていうのを考えてきたので、商品だったりサービスの差別化のために使われているわけなんですけれども、これを古めかしいと感じさせないようにする、このデザイン力が何よりかも売りです。例えばハローキティ、この皆さんご存知でいらっしゃってくださると嬉しいなと思ってるんですけど、1974年に生まれました、開発されました。ただハローキティ見てください、身の回りにあるものを見て、ハローキティ古いと思いますか？多分そう感じないと思うんです。このキャラクターを古く感じさせない、またはこの皆様のいつでも素敵だなって思ってもらえるようなデザインを作れる、このデザイン力っていうのはやはりキャラクターの強みであり、弊社の強みとなっている次第です。そしてではキティだけに頼っているのかっていうご質問もいただくんですけれども、そうではございません。これちょっと売上を100とした場合としてますので、あれなんですけども、ちょっと何ですかね、売上額とはちょっと違う割合になるんですが、ハローキティ、一時期ちょっとキティで売上を立てていこうという時期があったので、2015年の3月期は連結決算で、70% 近くをキティで作ってました。ただですね、現在好調な足元において、ハローキティ、これ終わった期ですけれども、終わった期のところで、2025年3月期キティの割合は 35% で、それ以外のキャラクターで売上を作っているということになります。何を申し上げたいかというと、売上額はキティ増やしてます。ですがそれ以上にキティ以外のキャラクターで売上を立てている会社なんだというところで押さえていただきたくおります。
今確かに見るとだいぶキティちゃん以外のところのコラボが目立ちますよね。
そうですね、はい、おかげさまで、はい、まさにこのキティに続くキャラクターの育成っていうのがちょうど2019年3月期くらいですからね、今の社長がより強化すべきだっていうのを提案しており、この、2番目の水色になってますね、いくつかのキャラクターをいっぺんにこう、なんていうのかな、一つのデザインとして使うようなタイプの契約を増やしました。言ってみますと、この資料の最初の表紙の部分に夏祭りの絵があると思うんですが、これですね、まさにこういう形でサンリオの世界観というのをたくさんのキャラクターで示すような、こういった使い方っていうのを今増やして、キティ以外のキャラクターの認知も上げております。でちなみにですね、じゃあ、他社から強力なキャラクターできたらどうするのっていうのがもう一個質問でよくあるんですけど、これ次のページで、強力なキャラクター出てきちゃったらコラボレーション協力させていただいてます、一緒に商品作りましょうっていう開発をしてます。 これはそうなんですよ。基本的にただ選んでます。選ぶっていうのはその企業理念のみんな仲良くに合ってる会社かどうかっていうところですね。言ってみれば戦争体験に基づくって申しましたので、弊社いっぱいやってるようでやってないことがあります。戦うこと、それから相手を傷つけるって意味で刃物も作ってないです、銃も作ってないです。それから喧嘩の要因になるかもしれないというところで、アルコール類も実はやってないです。それからあとはそういった形でタブーとされている分野っていうのはやってなくて、キャラクターさん他社とご一緒する時もどこのキャラクターと組むと、新しいファンが増やせるかは考えつつ、弊社のキャラクターが既存しないようにというところはかなり重要視しております。で次です。ですね、先ほど、変わるとこ変わらないところというので申しました。変わろうとしているところ、今デジタルタッチポイントを増やしているというところです。もう10歳未満の方たち、もう最初にキャラクターに出会うの店舗じゃないんですよね。スマホの中、お母さんのこの携帯の中から見ましたっていう、そういう方たちが今大半というかもうほとんどですっていうのが分かってますので、将来のこの顧客を維持していくという中でもここは重要視しております。で、ですね、長期ビジョンです。ここも将来どうなっていくのというので、お話が質問をいくつかいただいてました。で弊社冒頭に申し上げた通り、キャラクターの会社からエンターテインメントの会社になっていきたいと申しております。これですね、この資料でいうところで申し上げますと、左側ですね、このこちら側、今までの既存のキャラクタービジネスっていうのをベースにしてさらに売上は伸ばそうとしています。それとともにですね、新しいさまざまな事業領域を広げようとしております。例えばですね、この映像、デジタル、ゲーム、スポーツ、教育といったあたり、この新しい切り口っていうのを作った上でファンの数を増やしていく、また最終的にこの目指すところとして笑顔になる人数を増やすというところをとても重要視をしております。大変概念的なんですけどね、はい、
これ、このデジタルのところで言うと、確か御社メタバースなんかも利用されて、
ありがとうございます。
ピューロランドはいっぱい入ってもなんか入るの限界ありそうですけど、メタバースで集客したらなんか先ほどね、いろんな人との接触っていう点だとなんか結構いけそうな感じもしますよね。
ありがとうございます。まさにバーチャルピューロランドという構想を今進行しておりまして、24時間365日遊べる空間というのを作ろうとしております。でテスト的に現在デジタルツインと申しまして、実際にあるピューロランドをそのままデジタル空間上に作るという形を作りました。で定期的にイベントをして、いらっしゃった方がどこから来ているかとか、もしくはどういった問題が起きているかというところを今解決をしているところです。はい、
マーケティングなんかもできちゃってるわけですね。
そうです ね、 すごいですね、はい、結構海外の特にアメリカの方がいらっしゃってるというのも分かってるので、言語どうやら中に出てくる言語は日本語だけじゃダメっぽいよとかそういうのも分かったりとか、はい、学びも多い状況でございます。はい、でですね、じゃあこの10年のこのプラットフォーマーになっていくっていうのは概念的な話ですけど、実際どれくらい の、 規模数字ですかって申し上げますと、ここ、ですね、真ん中くらいにあります。10年後時価総額5兆円を目指すと掲げてます。足元もうすでに 2兆円近くにちょっとなってはいるのであれなんですけれども、何言ってこの売上高、営業利益とかそういうものももちろん伸ばすと、ただ一方でもっと皆さんに期待していただける、サンリオなら何かやってくれるんじゃないか、この業界で何かやるだろうと期待感を持たせる会社になりたい、ワクワクさせる会社になりたいというのがございます。で、もうちょっと数字に落とし込みますと、こちら次のめくっていただいたページのところです。社長交代2020年ですと申し上げました。ちょうどこれ2021年3月期に該当するんですが、マイナス32億円からのスタートです。そして社長どんな人っていうので、厳しい人ですよっていう厳しい面ありますよって申し上げたんですけど最初の3年構造改革を行いました。この成果が出て、ここ売上だ、そうですね、弊社としては最高益518億円という営業利益で着地をいたしました。そして今2回目の社長交代以降2回目の中期経営計画に入ってます。 こちら2027年3月期まででございまして、今が2年目にあたります。でこれ発表時の数字なんですけれども、発表時の数字で、中計最終年に650億円以上を目指しますというふうに掲げたんですが、第一四半期実は営業利益673億円って超えちゃったんですよねなので言ってみれば、あの構造改革もうまくいった、そしてあのやっていかなければならないマーケティングだったり施策も順調に進んでいるんだよっていうのが、まあ、ちょっとお伝えしたいところです。そしてこの先です。さらに10年の中では、この毎年のその営業利益の成長率が 10% 以上に、 10% 以上になるように、要はあの10年で見てもあの多少こう波があの 10% 切る時もあるかもしれないけど、平均してみたとしてもずっと 10% 平均で来てるっていうのが示せるようでありたいっていう状況でお話をしております。で、ですね、これあと足元ですと、まあ、一旦はまだキャラクターの部分なので、あのこの周年事業っていうのを元にして進めてきますよっていうところで、下が具体的に施策なんですけど、ちょっと細かいので今回は割愛をさせていただければと思ってます。で業績と株主還元についてです。ですね、こちら、2025年8月8日に発表した数字で通期の見方になります。まず、営業利益、先ほど申し上げました通りに673億円を今期、予定をしております。そしてですね、営業利益率見ていただくととっても高いです。これ去年とかです。去年も通期で、35.8% だったんですけれども、今期も引き続き 39.9% という高い利益率でいく予定でおります。ただですね、ちょっと申し伝えなければならないところがあります。これご質問にもあったんですけど、あの米国の関税の影響、これ正直全く読めてないです今。でそれがゆえに8月8日の段階で下期の計画を基礎予算のままに置かせていただいております。でそうするとちょっとあの基礎のところと数字ブレがあるよねっていうのは、多少あの為替の影響だったり、それからあの第一四半期の実績を盛り込んだからっていうところでございます。であとここちょっと出てないんですけど、あの ROE に関するご質問があったので、ちょっと口頭で恐縮ながらあの回答させていただきますと、24年3月期が 29.2%、 25年3月期が 48.6%、でこの26年3月期今期ですねが 48.3% という形で、 ROE もかなり 40% 台で高いところを維持する予定でおります。一応会社の目標として、この中継期間中は ROE 30% を目安とするというのが、役員から出ている指針ではございます。で、こちら次のページですね、めくっていただいた次です。こちら業績の推移が出ております、まあ営業利益も売上高も順調に伸びているよというのが分かるかと思います。そしてですね、この中で先ほど申し上げた次の下ですね、貢献利益のところです。貢献利益、つまるところ営業利益が本来どこの地域で上がったかを示すものです。先ほど海外のライセンスから上がった収益は半分が本社に帰ると申しました。ですので、もし本社にそれを支払わなかったとしたら、一体海外でどれくらい出てたかっていうのを示している表になります。で、こちら終わった期、2025年3月期を見ていただきますと、ですね、このピンクの一番上の部分が日本、そしてその下の部分全部が海外ということになります。ちょっと下の方に調整があるんですけど、ちょっとこれを置いといたとしても、国内が 18.9%、そして海外で 71% といった形なので、ほぼほぼ弊社、海外から利益が上がっている会社だというのがお分かりいただけるかと思います。そして毎回この貢献利益の推移というのも、決算資料に出ておりますので、こちらもご参照いただければという次第でした。
これはもう見ていただくとね、木を追うごとにというか、海外が、特に海外 の、 比重、まあ、国内の損益ももちろん改善してますけど、はい、これはもう御社の戦略に沿ったやり方なんですが、先ほどの資料で見ると、SNS のフォロワー数も北米がめっちゃ多いっていうところっていうのは、まあ、まさに、ね、狙っていかれた通りの。そうですね、シナリオ通りみたいな話なんですね。
正直申し上げると、最初 YouTube を北米で始めた時は、アメリカの皆さんにいかにしてサンリオっていうキャラクターを知ってもらうかっていうのがポイントだったんですね。ただ蓋開けてみたら、 やはりこのネットって簡単に国境を越えるじゃないですか、
はいはい、
というのもあってあらゆる国の人が来てくださっていることが分かりました。それもありまして、まあ、こういう認知度が海外で上がったっていうのも背景にありかなり海外での業績伸びてます。でですね、そうですね、あと次です、配当についてです。配当成功は現在足元のこの中継では 30% としております。で、増配についてとあと配当成功についての、まあ、お問い合わせというかご質問いただいてたんですけど、増配あります。 30% っていうのをまず置いているっていうのはあるんですけれども、まあ、実際ここ今今期60円で出してるんですが、これ業績が実は期初の段階では半期27円ずつの予定でした。ところが業績が良かったので8月の決算の第一四半期の段階で30円に変更させていただいている次第です。でまたですね、まあもっと増配してほしいよと、お金いっぱいあるよねって思われるかもなんですが、この中継の期間だけは待ってほしいっていうのが財務担当役員からのメッセージです。なぜかと言いますと、今将来に向けての投資を行っております。でこの投資金額普通に事業を行っている中でも3年間で300億円、それから M&A 弊社にまだない機能ですね、先ほどのメタバースとご指摘いただいたりしたところ、そういうのを機能として拡充していくために500億円という金額を積んでおります。ですのでこの一気に動くお金が大きいというのもあって一旦、配当成功 30% で置かせていただいてます。でただですね、この500億円もし2027年3月期までに使わなかったら、その時は上限300億円で還元しますというふうにも明言しております。ですのでその際にも売買になるのか、それとも配当に回るのかはまだその時考えるということですが、一応配当が弊社としては配当といいますか皆株主様に関するこの、還元というのが経営の重要事項だと考えていることをお伝えさせていただきたくおります。ちょっと、そうですね、次だんだんちょすいませんお時間が短い中でもうちょい後です、あと1ページです、はい、ですね、株主優待です。こちら、2024年に見直しをしました。まず、通常持っていただいている方に合わせてのこの優待と、それから長期保有の方向けの優待がございます。このね、ちょっと6000株以上って長期でってどういう状況だろうってあるかもなんですけど、ここまで行くとオンライン懇親会というのがあって、キャラクターと1対1で話せたり、ちょっとなんか今後は社長にも話してもらうみたいなのとか、いろいろ検討はされているところでございます。というわけで、ちょっとすいません、最後巻いてしまいましたが、以上をもちまして、ご清聴いただきありがとうございました。以上が私からの説明となります。
ここまではサンリオ IR セミナー、お話は証券コード8136東証プライム市場上場株式会社サンリオ経営管理本部 IR 室ディレクターの関根ひろ子さんでした。どうもありがとうございました。
本日はありがとうございました。
サンリオ IR セミナー、この番組は証券コード8136東証プライム上場、サンリオの IR 活動の一環としてお送りしました。